始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。なんかアメリカの人件費が高いとか生産性が高いとかっていう話をしたので、さぞかしアメリカというのは生活水準が高いのだろうと自動的に思ってしまいますが、
うん、
全然生活水準、インフラとかはやっぱすごいしょぼくって。
ああ、そうなんだ。
昨日インターネットが6時間ぐらい止まってました。
やば、なんでですかそれ。
アウテージ
Wi-Fi？
なんでか分かんないです。普通の一番シェアの高い、まあ、コムキャストが提供している、まあ、一番、ね、メジャーなスタンダードなやつなんで、それこそ NTT フレッツとなんか、
うんうん、
OCN 使ってますみたいな状況なんで、まあ、そのレガシーの会社ではあるんですけど、はい、別に変なサービス使ってるわけじゃないんですけど。はい、
めっちゃ困りますねそれ。
めっちゃ困る。
道もボコボコだし、もう大変ですね本当に。うん、
全然ダメですね。
ね、大変ですね。
まあ、いかにね、にやっぱり日本のコスパがいいかっていう。
いや本当です
ね。暮らすところとしてはね、本当にすごいですよ。
改めてね、日本の良さを実感するそんな今日この頃ですけれども、お便りがですね結構いっぱい届いておりまして、今日も紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。
ラジオネームわっしょい AI さん、はじめまして。事業の方向性について相談させてください。学生起業をして数年が経過しました。システム受託からスタートしたのですが、一定のキャッシュができたので、去年から生成 AI のプロダクトを作り始めました。今年リリースしたところ、売り上げはぼちぼちといったところで、システム開発の売り上げには満たない状況です。またシステム受託の方も営業リソースが割けていなかったので、ややシュリンクしてきています。生成 AI には可能性を感じているので、この際システム受託のようなキャッシュを稼ぐ事業も生成 AI 関連に寄せたいと思っています。この場合、洋さんですとどのような事業を選定しますでしょうか。ちなみにエクイティでの調達は一旦は考えていないです。いや本当ですよね。
無茶ぶりですね。
資金調達せずして洋さんにうまいこと洋さんにいい事業を教えてもらってキャッシュを稼げたらこんなにハッピーなことはない。ぜひお願いします。
まあまあまあ、そうですよね。まあ、うん、まあ、アイデアはね別にそんな価値がないんで、別にそれはいいんですけど。
いやでもすごいですねこの人ね。学生起業してシステム開発でも売り上げが上がり、めちゃめちゃいいですね。
でもシステム、大前提としてやっぱシステム開発の受託のシステム開発と AI はすっごい相性がいいと思うので、うん、まあその時点でそのいいポジションにいると思います。筋がすごいいいと思います。
その相性がいいっていうのはどういうことですかね。
ちょっと僕の一旦の仮説なんですけど、
うん、
AI を AI として販売するよりサービスとバンドルして販売した方が当面は販売しやすいと思うんですよね。どういうことかというと、やっぱその AI って言われても使い方みんな分かんないじゃないですか。
うん、確かに。
で、あまりにこうファンウンデーション、基本的なベーシックなレイヤーは、もうそれこそ OpenAI とか、まあ GAFA の AI とかが取っていっちゃうと思うんですね。これまあクラウドコンピューティングとかと同じで、やっぱりその、そこに対して、その、まあすぐにやっぱコモディティ化されちゃうというか、コモディティ化されちゃうというか、すごく強い事業者がかなりの安い価格で広くあまねくオープンに提供してしまうので、
うん、
なんかそこのレイヤーってやっぱすぐに、こう、競争優位性がこう壊されちゃうじゃないですか。だから一番下のレイヤーは無理ですと。
うん、確かに。
で、中途半端なミドルレイヤーはやっぱり使い手がいないと思うんですよね。なぜならその、これなんかちょっとちゃんと反証を検証したわけじゃないんですけど、なんかやっぱりその物事の黎明期って、そもそもそのテクノロジーってバンドリングとアンバンドリングをこう交互に繰り返すじゃないですか。バンドリングっていうのは、例えば、携帯電話とデジタルカメラと携帯音楽プレイヤーっていうのがアンバンドリングされた状態で、iPhone っ ていうのがバンドリングされた状態、
うんうんうん、
例えばですね、
うんうん、
何でしょう、何でもいいけど、お買い物アプリとメッセンジャーアプリとみたいな感じが、こう、あ、いろんなアプリで一種、一アプリ一機能になってるのがアンバンドリングされた状態で、
はい、
WeChat みたいに全部オールインワンになってて、メッセージングも決済もお買い物もタクシー呼ぶのも全部入ってますっていうのがバンドリングされた状態、
うん、
そのマザーボードといろんなハードディスクとかいろんなディスプレイとかいろんなコンポーネントがバラバラにあって、それでコンピューターを組み立てましょうっていうのがアンバンドリングされた状態で、マッキントッシュっていうのがバンドリングされた状態っていう、このバンドリングとアンバンドリングを繰り返して、こうだんだんこうテクノロジーのこう世代が変わっていくんですけど、ここまでは多分定説だと思うんですけど、やっぱ AI も今まだ初期なんで、バンドリングしないとやっぱ消費できないっていう状況になってるし、まあ、逆にバンドリングしてあげれば本当にいろんな人にそのテクノロジーを届けられるっていうフェーズだと思うんですよね。だからその、まあ、今のコンピューター部品とマッキントッシュみたいな感じで、マッキントッシュにしてあげないとやっぱ使えない状態な人が多い、
うんうんうん、
逆に中途半端なやつは今 AI がこういろんな AI を直接使ってる人たちっていうのは、まあ、比較的こうもう分かってる人たちなんで、その人たちは中途半端にバンドリングされたものは必要なくて、うん、むしろベアボーンないろんなオープンソースとかが欲しいみたいな状況になってるんで、
やっぱり
一般企業になんか AI を売ろうとすると、なんか AI 製品ですって売るよりは、正直その込み込みでなんか提供しますよっていう風な方がなんかまあ売りやすいかなと思っていますと。ちょっとそれが本当に長期的な優位につながるかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、まあ、この方今とりあえず目先のキャッシュが欲しくってエクイティ調達して深く掘り下げてこう独占するみたいなモードではないようなので、多分このアドバイスが当てはまると思いましたと。
いいですね。
で、まあ、その一番なんかちょっと例がイメージが湧かないと思うんで、一番なんか典型的な例で言うと、あんまりこうオープン AI ほど有名じゃないですけど、 AI 関連で7ビリオンドル、まあ1兆円ぐらいですかね、のバリエーションをつけているスケール AI っていう会社があるんですけど、
うんうん、
これはあの AI ってついてるんですけど、 AI の学習データを人間がクラウドソーシングでラベリングするサービスを提供している会社なんですね。主なお客さんはオープン AI とか Facebook の AI チームとか Google の AI チームとかなんですけど、例えば自動運転している映像データを、これは人ですとか、これはゴミ箱ですとか、この信号は赤ですとかっていうのをやっぱ誰かが一見教えてあげないと、
はいはいはい、
こうラーニングできないじゃないですか。
そうですね。
で、それを人がやってるんですね、この令和の世の中においても。ラベリングを、
じゃあそれをラベリングしまくって学習データ
を作る、学習データセットを作る会社ですね。
そう、なるほど、そっか。それ
でもちろんもうちょっと高度なんですよ、もうちょっと高度なんですけど、うん、まあ、基本的にはそういう感じのやつをやっている。まあ、それこそリキャプチャーを解くみたいな感じですね。リキャプチャーってウェブサイトであなたはロボットですかっていう時に出てくる時に、変なぐにゃぐにゃになった文字をこう打っていくと思うんですけど、はいはい、まあ、ああいう的なイメージで言うと、ああいう作業をもう延々としている何万人っていう、まあ主には低所得国の人たちがいて、でその人たちをもちろんそのなんかすごい工場みたいなところに全員集めて、そのステッキを持ったおじさんが監督してるわけではなくて、当然ながらですね、
うんうんうん、
リモートのワークフロムホームで全てソフトウェアで指示とかが与えられて、まあある意味 AI を使って人間を、まあ、こう管理監督して、そういったその巨大なワークフォースを束ねて仕事をさせているという、まあ、サービスモデルの会社が、まあ、そのイメージが一番こう湧きやすいと思うんですけど、その状態ですね。だそこはもう人間とソフトウェアがこう不可分になっていて、
うんうん、
データを依頼する側はおそらくほとんどもうなんていうのかな、 API を叩くみたいな感じで使っていて、で API の裏側はソフトウェアが動いている部分もあれば、人間が動いている部分もあるみたいな、まあ、ちょっとかなりその、
面白いですね。
現代版 チャーリー・チャップリン・モダン・タイムズみたいな状況になっているんですけど、まあ、いろいろ批判も多いんですけど、その昔の、あの、ね、児童労働批判みたいな感じで、そのあまりにも過酷だということで、あの、まあ、批判も多いんですけど、まあまあそういうモデルがありますと。でそこはやっぱその AI の使い方のノウハウみたいな、そのどうやったらできるだけ効率的にそういう大きいたくさんの人を特定のタスクに従事させることができるかっていうののこうチューニングというか調整って、やっぱりなかなかこういろんな企業に習得してもらうのが難しいんですよね。だからそれはもう まあ、あくまでぶん投げちゃって、スケール AI が全て自分たちに飲み込んでやっているという状況になってて、お客さんからするとやっぱそっちの方が使いやすいだと思う、うんうん、もちろん自社にそのね、学習データを整理ラベリングする人を抱え込むことも当然 Google とか OpenAI だったらできると思うんですけど、まあ、めんどくさいし、まあ、いろんなリスクもあるので、それは投げちゃうと、でその作業って別になんか、ね、誰でもできると思うんですけど、
はい、
そこはそのおそらくものすごく効率化されていて、今の作業って別に誰でできるじゃないですか、別にそのクラウドワークスに投げてもできるじゃないですか。
そうですね、
ラベリング自体は、ね、ただそれだとやっぱり全然その効率が悪いわけですね。いちいちこうよくね、昔キュレーションメディアの記事をクラウドソーシングに書かせるみたいな、みんなやってましたけど、うんうんうん、ああいう感じでいちいちこう指示してあげて、その納品されたデータ見て、あこれはコピペですとか言って返してみたいな方法にやっていくみたいな作業をおそらく全自動化されてるんでしょうね。
へーすごっ。
でこういう方が売りやすい。これがその AI のプロダクトなのかっていうとそうは見えないんです、多分買い手にとっては。
うんうん、確かに。
ただそのな競争力の秘密はそうやってその AI というかソフトウェアにある状態で、やっぱそういうのを作っていった方がいいと思います。だから、まあ、これはもうちょっと分かりやすいというか、はい、日本のスタートアップ界隈にいる人で典型的にイメージつきやすいのはやっぱ受け取り請求書サービスとかですね。請求書の受け取りセンターをそのアウトソースしちゃって、で請求書の受け取りセンターは別におばちゃんが机で一列に並んで、いわゆる昔でいうデータ入力をやってるわけじゃなくて、スキャナーとその AI を使って自動的に文字認識されて、でそこのこれは精度が低いって判定されたやつだけ人間が見てやって、でかつやったデータもさらに学習データに入っていってっていうのが回っていって、まあ、ひたすらどんどん精度が上がっていって人の手がひたすら必要なくなるっていうのをどんどん繰り返してるっていう、まあ、ある種のその一体化された工場になってるというサービスの中身なんですけど、
うんうん、
まあ、それがまさにそのここでいう、 こうサービスに見える AI プロダクトみたいな、そういうのが一番いいんじゃないかなと思います、まず大前提として。
なるほど。例えば何がいいですかね。
この方はまあそのエクイティを調達、まあ一旦はってことですけど、まあ、したくないっていうところで、うんうん、ただやっぱり AI の世界というか、さっきの今のオペレーションの世界ってその規模の経済性がすごい働くところなので、なんかそのある種借り入れに頼れるその AI 人間ハイブリッドビジネスを発明できれば結構面白いんじゃないかなっていうふうにちょっと直感的には思ったんですけど、つまり借り入れを通じた規模の経済を生み出すビジネスモデルの典型的な例は小売チェーン店ですね。飲食チェーン店でもいいですけど、つまり店舗あたりの採算性みたいなものが取れるってなってる限りにおいては、銀行がいくらでも貸してくれるんですね、回収できるので、
うんうんうん、
そうすると1年に何十店舗っていうペースで出店してるんですけど、これは一切エクイティを使ってないですね、
うん、
で、借り入れ借り入れ借り入れでどんどんどんどん店舗数増やして、店舗数増やせばスケールメリットが得られるみたいなビジネスモデルになっているというのが、まあ、そのチェーン店っていうもののこうビジネスモデルなんですけど、
うんうん、
それの今の文脈でそれモデルができれば多分 そのいらなくてエクイティが。
うん、確かにいいですねそれ。
なんとかしてちょっと、うん、今安易ですけど例えを元にアイデアを考えてますが、
うん、
あの店舗型の人間 AI ハイブリッド事業が何か見つけられれば、そういう それが必要なこうリプレイス可能なマーケット
を。あそっか、でそれがうまくいったらね、そのチェーン展開というか、
そうそうそう、ひたすらそれを横展開する、うん、してかつそれはエクイティいらないというか、
確かに、まあ
その
借り入れで
ね、あの店舗型である以上はそのそういった証券が存在しているので、その再現性さえあればその一定の証券が飽和するまでは横を展開できるはずなので、
うん、
そういう証券ビジネスで人間 AI ハイブリッドみたいなドメインがあればそれはうまくいくんじゃないかなと思います。
おお、なんか面白いですね。なんだろうな、お店か、
まあ、ちょっとこれはその直接的に AI 云々っていう話でもないし、まあ、別のアプローチで解決されつつもあるんであれですけど、まあ、一番いいのはやっぱりそのね、情報を入れて情報を取り出してるような産業は、まあ、そのできるだけ、ね、AI 化しやすいというか、やっぱりそのパン屋さんとかだと別に AI がこう生産性を高める余地とかってまあ、直接的にはそんなにないね、うん、そのユニットエコノミクス単位では多分ないと思うので、
うんうん、
そうするとまあ税理士とかそういうやつはまあそのね、こう情報を入れて情報を取り出している産業で、かつまあなんで証券ビジネスになってるのかよく分かんないですけど、一定の証券ビジネスになってるケースもあるのでっていうのはまあなんかありそうだなと思いましたけど、
うんうん、
なんかありますかね、そういう
情報を入れて情報を取り出してるような店舗、
そう
ビジネス、なんか例えば昔昔にその臨床心理士さんのカウンセリングみたいな診断みたいなやつを受けたことがあって、うん、それがですね、なんか IQ テストみたいなやつなんですけど、いろいろな診断をして、まあ、目の前で計算したりとかいろいろやって、診断結果、あなたはこういう特性がありますみたいなやつが送られてくる
ん
ですね。
それはそういう場所に行ってってことですか？
そうなんですよ、対面でやらないといけなくて、あのウェイスっていう、ウェイスかな、うん、なんか結構医学的な検査なんですけど、うん、なんかそれで130以上出ると面差に入れるらしいんですけど
またその話だ。
そう、残念ながら私は全然そこに到達しなかったので悲しかったんですが、なんかああいうそのなんでしょうね、いろいろ情報を入れて、別に知能検査に限らずですけど、なんかユーザーが情報を入れてお店で喋るなり、なんか資料提出するなりなんかやって、それをもとに何らかの診断をして結果を返すっていうものは割と AI にするのに向いてるかななんてことは思いましたね。
うん、まあ、今のケースだとあれですよね、だからそのトレーニングをしっかり受けた人じゃなく、まあ、ちょっと規制がどうなってるか知らないですけど、じゃなくこう人当たりのいい大学生みたいなのがひたすら AI の言う通り、 AI の振り付ける通りに行動して、まあ、その結果として精度の高い診断結果が出力できれば、まあ、対面じゃなきゃいけないけど、まあ、非常にコストが下がるっていう、
うんうん、
だって、まあ、それがちょっと全国に何店舗必要なのか知らないですが、まあ、そういうものであれば1個成立すれば一定の証券人口の下で複数成立するので、まあ、別にイクイティなくいけるっていう話はありますよね。
そうですね、でもなんかできればね、そのそもそもそういうテストを受けてみようって思う人自体がかなり少なかったりとか、まあ、大抵の場合はその病院とかでこういうテストをやりましょうっていうことになってやるっていうケースが多いので、
うん、そういうテストセンターみたいになってるってことですよね。
なんかその
CT スキャンのあれみたいな、
なんかそういうの感じですね。なんかそのそうですね、で私みたいに好き好んで別に病院から何も言われてないのに自主的にそのそういうのできる人見つけて申し込んでやってみるって人はあんまりいないと思うんで、なんかもうちょっとあれですよね、生活に根ざしたというかものだといいと思うんですけどね。
うん、
なんかありますかね。
まあ、その受け取り請求書のサービスじゃなくて、まあ、これはその実は BPO サービスが実質的にはそうなってて、それの、まあ、もしかしたら中小企業版みたいなのができるんじゃないかなっていう気もしてるんですけど、ちょっとまあどんだけ儲かるか分かんないんですが、
うんうん、
こう できるだけオペレーション変えたくないじゃないですか、企業の人たちって。
うん、そうですよね。
例えばその伝票をお客さん、ね、何百社もいるお客さんに今度からこっちの事務センターに送ってくださいみたいな、やっぱ変えたくなかったり、まあ、それによっていろいろな不都合みたいなのが出てきて、
うん、
なかなか導入できなくて BPO できてないみたいなケース結構あると思うんですけど、なんかこの状況であればこのぐらいその、ね、AI とかが手に入りやすくなっているのであれば、その経理化 in a box みたいな感じで、
うん、
その特定の会社に1ブース立てちゃって、
うんうん、
であらゆる伝票はもうそこで持ってきたら、なんか2時間後には全てデータとして出てくるみたいな感じで、
うん、
で会議室には1人の人間となんか超高性能スキャナーみたいなのがあり、でそれでなんか20人ぐらい必要だったそのなんか経理アシスタントみたいなのがその一つの部屋にリプレイスされているっていうのとかは、なんかフィジカルにもスケールしなきゃいけない上に、なんでしょう、まあ、AI でだいぶ生産性上がりそうっていう感じはしますけどね。例えば、
うん、いいですね。なんかもう本
当にそのぐらいなんかオペレーショナルなやつをやった方がいいと思うんですよね。その なぜならやっぱりこのここのデータをこの API に送ってくれればそこから先は全部やりますよみたいなところまではもうすでにこうサービスが存在してしまっているので、
うん、
そうなんかラストワンマイルみたいなところにより価値があるような感じがして、
うん、
まあ、何らかの事情で、ね、その伝票がそのロケーションを離れちゃいけないんですよみたいな理由でまだ効率化ができてないところみたいなのをやるとかね。
確かにな。
でもまあめちゃくちゃ絞った方がいいと思うんですね、結局のところ。
うん、
そのユースケース自体はそういうタイミングだと思うので、それこそ SaaS モデルが出始めの頃どのサービスが一番ニーズがあるかみたいなスモークテストして、でそれでやっぱりロームだったっつって、まあ大きなロームサースの会社になった会社がありますけれども、
うんうんうん、
まあ、そういう感じでこう何のバーティカルがいいのか、そのね、サースで言うとまあクラウドソフトウェアでなんかそのサインすれば登録できるよ、あ、登録すれば使えるようなアプリケーションサービス、まあ、サース型のモデルがこう来るのは分かってるけれども、どのジャンルが一番手っ取り早くかつ市場規模も一定あって伸びていきそうなのかが分かんないっていう状況と同じような状況に置かれてる気がするので、
あーそっか、
つまり なんか一定のその事業モデルはありつつも、
はい、
そのどのジャンルどのユースケースがいいか分かんないみたいな時は、
うんうん
うんうん、あのちょっとそのがっつり絞っていろいろやってみるっていうのが一番、まあ、再現性はあると思うんですよね。
確かにいいですね。なんか AI を使ってもはやなんか人間が AI のインターフェースのような、
あ、そうそうそう、まさにまさに
存在になっている状態ですね、
うん
うん、結局人間はね必要、もうちょっと、まあ、もうちょっとねしばらくは必要な感じ。
そう、だんだんこなれてくるといらなくなるんですけどね。なんかレストラン予約とかも多分最初なんでしょう、そのオンラインで全部オンライン化するっていうのが無理だった時代があって、
うんうん、
まあコロナとかもあって今そもそもオンライン予約ができない方が珍しくなってると思うんですけど、
うんうんうん、
そこら辺のこう技術がこう浸透していくまでのフェーズはこうインターフェース問題がやっぱ発生するので、
うん、
人間がインターフェースになってるっていうぐらいでちょうどいい気がしますけど。
なるほど。いや、なんか面白いですね。絶対なんかあると思うんで、ちょっとねぜひ皆さんも考えてみていただいて、
うん、
みんなで見つけていけたらと思いました。面白い質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタートFMではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。